オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。つぐみ先生と子どもたち、それからつぐみ先生が連れてきた人形のピーパーくんは、秋の文教場でつぐみ先生が持ってきたお菓子を探し当てるゲームをしていました。台所で夕飯の後始末をしていたつぐみ先生は、つと手を止めました。聞き慣れた男先生の声がこちらに向かって近づいてくるのです。急いで外に出ました。4時をいくらも過ぎていないのに、あたりはもう真っ暗闇です。その中を明かりが2つぐんぐん上がってきたかと思うと、前の明かりがさっとつぐみ先生に突きつけられました。
つぐみ先生、熊吉がまだ家に帰らないのだが、心当たりはないかね。
男先生がビンビンした声で一気に浴びせかけました。
さっきから探しておるがだけど、どこにもおらないので。
男先生の後ろから熊吉の母のおろおろした声がしました。
熊吉さんなら家に帰ったはずですよ。みんなが揃って帰っていくのを確かにこの目で見ていますから。
それがどうも玄関にカバンを置いたその足でまたどこかへ出かけたらしいのだ。つぐみ先生は男先生の言葉を聞きながらハッとしました。七草文教場から帰りかけた時でした。
見つかってないくじ、どこにあるがかの。
熊吉が思い出したようにかやばの方を振り向くのを、
いいよいいよ、
たとえ見つかっても宝はないからね。そう言って腕を取って降りてきたのです。
ひょっとしたら七草文教場に。
男先生はつぐみ先生のつぶやき声を聞くと、くるりと背中を向け、大股で坂道を降りていきました。熊吉の母とつぐみ先生が慌てて追いかけました。滑るように降りていく男先生の明かりから少し遅れて、熊吉の母の明かりが止まったり揺れたりしながら続いていきました。
本当にかやばかの。どうしてまたかやばに行ったのかね。
熊吉の母が口走るたびに、つぐみ先生の胸がつくっとしました。負けず嫌いの熊吉のことですから、キャラメルをお情けもらいしたことがよほど悔しかったに違いありません。それよりも彦次や鈴子までが見つけているのに、いつもみんなをリードしている自分が見つけることができなくて間が悪かったのでしょう。つぐみ先生の頭に、子供たちの後ろで一人笑いもせずに食べていた熊吉の姿が浮かんできました。熊吉が茅場に出かけたのは間違いない。つぐみ先生の胸が急に乱れ出しました。たった一人で 熊の歩き回っている山の中に出かけたのです。しかも一寸先も見えない暗闇の中です。
クマンサのかやばらしいぞ。
男先生の声につぐみ先生は顔を上げました。暗さに慣れた目に校舎が黒々と見えました。
なんだと？かやばだと？
太い響きのある男の声がした途端、熊吉の母が走り出しました。
熊吉がやられるよ、はよう探さんと熊にやられるよ。
男は熊吉の父でした。熊吉の父の後ろでガヤガヤ話し声がしました。熊吉の母はその方に向かって何か叫びましたが、泣き声とごっちゃになって何を言っているのかさっぱりわかりません。
何しろ会話に行ってみよう。そうしよう、一刻も早い方がいい。
村の衆はそう言いながら暗闇の中を散っていきました。すぐ猟銃や松明、電池を持って駆け戻ってきました。それぞれ腰に空き缶やバケツ、洗面器をぶら下げていました。この頃には分校の空き地にかがり火がたかれ、村中の人たちが集まって、山の村には慌ただしい空気がみなぎっていました。女衆が松明の火をつけては男衆に手渡していきます。松明の火に緊張で引き締まった顔が次々に映し出されていきました。たちまち松明の火が並びました。
ガラガラ、バンバンバン、
空き缶やバケツの音を高く立てながら松明の列が動き出しました。列が裏山に入りかけた時、つぐみ先生は駆け出しました。後ろで短い声が上がりましたが、構わず走っていきました。女は残っているようにと言われたのですが、駆り立てられる思いを抑えることができませんでした。赤々とした松明の列がずんずん上がっていきました。
熊吉、熊吉、
ガンガラ、バンバンバン、村の衆の叫び声とバケツや洗面器などを叩く音とが小玉と重なり合いながら山々に響き渡っていました。松明の火にひときわ大きな岩が映し出されると、つぐみ先生は駆け上がっていきました。いつもこの岩にたどり着くとほっとして一休みをするのです。七草文教場まではもう一息です。つぐみ先生はみるみる村の衆を抜いて文教場に上がっていきました。こうこうとした月の光が辺りを照らし、かやはらは白い穂波をゆらゆらさせながらさわさわ音を立てていました。
熊吉さん、熊吉さん、
つぐみ先生は蚊帳をかき分けながらそろそろと足を運んでいきました。ざわざわと鳴っている蚊帳の向こうから村の衆の叫び声が山鳴りのように聞こえてきます。それに脅かされて足を返そうとし、ギクッとしました。何か声がしたようです。つぐみ先生は耳を澄ましました。かすかにうなり声が聞こえてきます。
熊だ。
途端に頭の中がカッと熱くなり、つぐみ先生は夢中で飛び出しました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。